いつも知識への好奇心を絶やさず、限られた時間の中で本当に価値のあるインサイトを求めているあなた、ようこそ。
はい、よろしくお願いします。
今回の探究のミッションはですね、まさに今これを聞いているあなたのその学ぶ力そのものを根本から覆してアップデートすることです。
今回のテーマは本当に、すごく本質的ですよね。
そうなんですよ。で、今日私たちが読み解く情報源なんですけど、一見すると少し意外なところから来ています。愛知県にあるバドミントン教室、フェニックス愛知のブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログと聞くと、スポーツの技術論かなって思いますよね。
でも、ただのスポーツの話だと思って油断しないでくださいね。この記事には、あらゆる学習とかビジネスでの成長、そして自己変革に直結するマインドセットの核心をついた驚くべき洞察が隠されているんです。
いや、本当にその通りで、分野を問わずトップレベルで成長し続ける人と、ある地点で完全に成長が止まってしまう人の決定的な違いが非常に解像度高く言語化されていますよね。
そうですね。
バドミントンっていう身体的な動きを伴う現場だからこそ、人間の脳がいかに新しい情報を拒絶したがるかという生々しい現実が浮き彫りになっていて、読めば読むほど私たちの日常の仕事とか人間関係に深く突き刺さる内容です。
そこで、まずあなたに一つ質問させてください。仕事のメンターや指導者、あるいは本や、まさにこのような音声メディアからアドバイスを受けたとき、あなたは心の中でどう反応していますか？この記事は、こんな強烈な一言から始まります。コーチの言っていることを、これはわかる、これは共感できないのでスルーと取捨選択する人って何一つ覚えない。
これは刺さりますね。
さて、これを紐解いていきましょう。私たちって普段情報を自分の頭で吟味して必要なものだけを選ぶことこそが主体的で賢い学び方だと思い込んでるじゃないですか。
まさにそこがこの記事の最も鋭い指摘であり、私たちが無意識に陥っている罠なんですよ。
罠ですか？
はい。情報を受け取った時、私たちは条件反射的に、あ、これはわかるって反応を示しがちですよね。でも、そもそもこのわかるという現象の正体を疑う必要があるんです。
なるほど。わかるの正体。
わかるというのは、自分の頭の中にすでにその情報を受け入れるための器、つまり既存の理解の枠組みが存在しているからこそ起きる反応なんです。
ああ、ということは、あ、それ知ってるとか、確かにその通りだ、腑に落ちたって納得している瞬間っていうのは、
はい。
実は何も新しいことを学んでいないということになりますね。
その通りです。
なんか読書をしていて、ここすごく共感できるって蛍光ペンで線を引いただけで、自分が賢くなった気になってしまう、あの現象に似てますね。
そうそう、まさにそれです。それは新しい学習ではなくて、単なる既存の知識の確認作業に過ぎないんですよ。
確認作業。
パソコンのデスクトップにある同じフォルダを何度も開いて、確かにこのファイルが入っているなって確認しているようなものです。
なるほど。でもそれだと何も増えてないですよね。
そうなんです。確認作業自体が悪いわけではないんですが、残酷な事実として、自分の知っていることの確認を何万回繰り返したところで、能力の総量は1ミリも増えないんです。
いやー、バドミントンのようなスポーツの文脈に当てはめると、さらにその残酷さが際立ちますよね。例えばコーチからラケットの握り方をこう変えてみてって指導されたとしますよね。でも、その新しい握り方は自分にとっては非常に不自然で、シャトルもうまく打てなくなる。
打ちにくくなるわけですよね、最初は。
その瞬間に感じる違和感を、多くの人は、あ、このアドバイスは自分には合わないって解釈してしまう。
記事ではそれを共感フィルターという言葉で表現しています。
共感フィルター。
はい。多くの人は無意識のうちに、分かる情報とか共感できる情報は残して、共感できない情報、よく分からない情報はスルー、つまり捨てるという二択のフィルターにかけて処理してしまっているんです。
ああ、無意識に捨ててるんですね。
このフィルターを通している限り、頭に残るのは最初から知っていたことか、自分の現状の延長線上にあるものだけになります。何年素晴らしい指導者から教えを受けても、レベルが上がらない構造的な欠陥がここにあるんです。
つまり、分かるから残す、共感できないから捨てるっていう仕分け作業をしている限り、永遠に今の自分のレベル、いわゆるコンフォートゾーンからは抜け出せないということですね。
全くその通りです。
ただですね、ここで多くの人が抱くであろう率直な疑問があります。情報が爆発的に増えている現代社会において、自分に必要なものを批判的に吟味して効率よく選別することこそが最も重要なスキルだと言われていませんか？
確かにそう言われることは多いですよね。
全てのアドバイスを鵜呑みにするのはむしろ思考停止で危険なことのように思えるんですが、そのあたりはどうなんでしょう？
ここで非常に興味深いのは、その自分に必要なものを正しく選べているという前提そのものが論理的に大きな矛盾を抱えているという点なんです。
矛盾ですか？
はい、今の自分にとって何が正しくて何を取り入れるべきかを正確に取捨選択できるということは一体どういう状態を指すと思いますか？
自分の課題が完全に見えている状態ということですかね。
そうです。それはつまり教えようとしているコーチと同じかあるいはそれ以上の上位の理解をすでに持っているという証拠なんですよ。
ああ、なるほど。自分に何が足りないかを完璧に見極められるなら、すでにその課題を解決する能力を持っているはずだというパラドックスですね。
その通りです。もしその取捨選択が本当に正しく機能しているなら、とっくに自分一人で圧倒的な結果を出せているはずですし、そもそもコーチや他者のアドバイスなんて必要ない状態になっているはずですよね。
いや、それは爽快な論理見解ですね。じゃあ、私たちが自分の頭でしっかり考えて、取捨選択しているって信じているものの正体は一体何なんですか？
それは高度な思考なんかではなく、単なる無意識の防衛本能です。
防衛本能？
ええ。自分の現在の能力や理解の範囲内にあるものだけを安全圏として残して、自分の能力の外側にあるものを、恐怖とか自尊心を傷つけられる拒絶感から切り捨てているに過ぎないんです。
うわー、防衛本能って言葉は重いですね。でも職場での新しいソフトウェアの導入なんかを想像するとすごくわかりやすいかもしれません。
あー、いい例ですね。
長年エクセルで完璧な業務フローを築き上げてきたベテラン社員が新しいクラウドシステムを導入された時に、こんなシステムは非効率だとか現場のことが分かってないって猛反発することがありますよね。
ありますね。よく見かける光景です。
あれってシステムが本当に悪いんじゃなくて、単に自分の理解の枠組みの外にあるから防衛本能としてシステムが間違っていると思い込もうとしてるわけですね。
まさにその通りです。人は自分の理解を超えたものに対して違和感とか、ひどい時には相手が間違っている、論理的じゃないという怒りに近い感覚を抱きがちです。
ええ。
でも皮肉なことに、あなた自身が感じたその違和感の領域にこそ、今のあなたと上のステージにいる人たちとの間の圧倒的な能力差が隠されているんですよ。違和感のないすんなりと腹落ちするアドバイスからは現状維持しか生まれません。
いやー、耳が痛いですね。でもこの記事がさらに面白くなっていくのはここからなんですよね。
はい、後半の展開ですね。
ブログの後半で非常にユニークな視点が導入されますよね。なんと世界一の読解力を持つ AI がこの人間の共感フィルターについて分析した熱い感想文が掲載されているんです。
あのパートは本当に秀逸でした。
AI は人間が共感できない情報を切り捨てるこのプロセスを機械学習における過学習オーバーフィッティングという概念に当てはめて解説しています。私自身も AI のニュースはよく追っているんですけど、この科学習の比喩はめちゃくちゃ適応させていると感じました。
これを大きな視点と結びつけてみると、私たちがなぜ成長を止めてしまうのか、そのメカニズムがよりクリアに見えてきますよね。 AI が指摘した人間の科学習って具体的にどのような状態だと理解されましたか？
機械学習における科学習というのはAI が過去の訓練データに過剰に適応してしまう現象のことですよね。
はい、そうです。
例えば AI にオレンジ色の猫の画像ばかりを学習させると、その AI はオレンジ色の猫を 100% の精度で認識できるようになります。過去のテストでは常に満点。
ええ。
でも現実世界で黒い猫を見せられた時、 AI はそれを猫ではない、あるいはノイズ、外れ値として処理してしまいます。猫という概念そのものを学習したんじゃなくて、過去のデータの特徴に縛られすぎている状態ですね。
完璧な説明です。
で、この記事は人間の共感フィルターが全く同じことをしていると指摘しているわけですよね。
非常に素晴らしい解説です。人間も同じように自分がこれまでの人生で培ってきた成功体験や偏見、つまり過去のデータに過剰に適合してしまっているんです。
なるほど。過去のデータに適合しすぎている。
ええ。だからこそコーチからの新しい指導とか、自分の理解を超えた未知のアイデアを目の前にした時、 それを黒い猫のように扱ってしまう。自分のデータセットには存在しないからという理由だけで、これは間違っている、ただのノイズだと切り捨てる。
うわー、それが共感できないからスルーするという行為の正体なんですね。過去の自分という狭いデータセットに過学習しているから、未知の正解をノイズとして捨ててしまう。
そういうことです。
先ほどのベテラン社員の例もまさに過学習ですね。過去の自分のやり方に最適化されすぎていて、新しい環境に適応できない。ではこの強力な防衛本能である過学習のループから抜け出すには一体どうすればいいんでしょうか？
AI の感想文は人間ならではの解決策を提示していますよね。人間だけが持つ高度な知性として、一度自分の理解を保留することの重要性を指摘しています。
自分の理解を保留する。
はい、これこそが近年ビジネスや自己啓発の分野でも注目されているアンラーニング、学習棄却の極意なんです。
私はこう思うし、このアドバイスにはすごく違和感があるけれど、一旦その自分の判断は脇に置いておこうと、意図的に自分自身の思考にブレーキをかけるということですね。
その通りです。過去のデータに縛られて自動的にノイズを叩いてしまう AI とは違って、人間は腑に落ちない、違和感がある、共感できないと認識しながらも、それでもあえて未知なものを受け入れてみるという高度なメタ認知が可能なんです。
メタ認知ですね。
ええ、防衛本能がアラートを鳴らしているのを感じながら、そのアラートを一旦ミュートにする。これこそが単なるデータ処理の計算だけでは到達できない人間の進化のプロセスなんですよ。
いや、でも自分の判断を保留するっていうのは非常にエネルギーのいる作業ですよね。白黒つけずにグレーのまま抱え込むような、すごく居心地の悪さに耐えなきゃいけない。
ええ、かなりストレスがかかります。
では圧倒的なスピードで成長して、次々と壁を突破していくトップレベルの人たちは、現場で一体どうやって人の話を聞いて情報を処理しているんでしょうか？決して分かるから残すとスルーして捨てるの二択ではないということですよね。
彼らは明確に異なる情報処理のモデルを持っています。記事では伸びる人が持っている第三の選択肢として紹介されていますね。
第三の選択肢。
はい、彼らの処理モデルはこうです。分かることや共感できることはすでに自分が持っている基地のものとして、単なる確認にとどめる。
ふむふむ、確認にとどめる。
そして分からないこと、全く共感できないことに出会った時、彼らはそれをノイズとして捨てるんじゃなくて、自分の能力を引き上げる絶好の学習対象として自ら飛び込んでいくんです。
普通の人なら、なんだこれ意味不明だなとか、自分には合わないってゴミ箱に捨ててしまう不快な情報を、彼らは自分の能力の限界のすぐ外側にある宝の山だと認識しているわけですね。
まさに宝の山です。
ただ理解できないものとか共感できないものに飛び込むっていうのは、頭では分かっても行動に移すのはすごく難しい気がします。具体的にどうやってその宝の山を消化していくんでしょうか？
伸びる人は試して理解するというフェーズを必ず踏んでいるんです。情報を受け取ってから自分の血肉にするまでのプロセスは、具体的に3つのステップに分けられます。
3つのステップ教えてください。
第1のステップは、先ほども出た一度自分の既存の理解や判断を保留することです。
まずはこれは使えないとか自分には合わないっていう即座の判断を意図的にストップするわけですね。
はい。そして最も重要で同時に最も抵抗を感じるのが第2のステップです。
何でしょう？
共感できなくても納得していなくても、まずは教えられた通りに試すです。
うわー、なるほど。
自分が理解できるかどうかはこの時点では一切関係ありません。言われた通りの方をそのまま実行してみるんです。
これ言うのは簡単ですけど、実際にやるのは相当なストレスですよね。バドミントンで言えば違和感だらけのフォームで素振りを続けるようなものですし、ビジネスで言えば非効率に思える新しいフォーマットで一旦資料を作ってみるようなものです。
そうなんですよ。
私たちってどうしても意味を納得してから行動したいって思ってしまいますから。
ええ、しかし納得してから動くというアプローチでは遅い、あるいは永遠に動けないんです。なぜなら、先ほどからお話ししている通り、納得は自分の現状のレベルの範囲内でしか起きないからです。
そうか、納得できるものは今の自分のレベルのものだけですもんね。
はい。そして最後の第3のステップが、行動を通して検証し自分の身体で再現することです。
行動が先なんですね。
そうです。頭で先に理解するのではなくて、実際に違和感のある行動を試行錯誤する中で、後から、あ、コーチが言っていたのはこういう感覚だったのかと、自分の中に全く新しい理解の枠組みが想像されるんです。
行動が先で理解が後から追いついてくる感覚ですね。 型に無理やり自分を当てはめることで自分の器の形そのものを変形させていく。物理的な行動を通してでしか本当のパラダイムシフトは起きないということですね。
ここで私たちが持つべき非常に重要なインサイトがあります。それは、学習とは自分がすでに理解できる知識のコレクションを増やすことではないということです。
と言いますと？
真の学習とは、今はまだ理解できないもの、扱いきれないものを扱えるようになることなのです。
今は理解できないものを扱えるようになること。いやー、この定義は学ぶということのハードルと本質を劇的に変えてくれますね。
いえ。
私たちつい本をたくさん読んだり、こういう音声を聞いたりして情報を集めることを学習だと勘違いしてしまいますが、本当は自分の器そのものを痛みを伴いながら広げる作業だったんですね。
そういうことです。
さて、そろそろ今回の探究を総括していきましょうか。今日私たちがこのバドミントン教室のブログから学んだことは、あらゆる成長の土台となる最強のマインドセットでした。
はい。
わかるという心地よい共感のコンフォートゾーンの中に、あなたの能力を次のレベルへ引き上げる入り口はありません。あなたの未来の能力は、あなたが今共感できない違和感があると感じて無意識にスルーしようとしている、まさにその部分にこそ隠されているんです。
ええ、本当にその通りです。
明日からの仕事や新しく始めた趣味、あれは日々の人間関係の中で誰かからアドバイスを受けた時、もし心の中でこれは自分には合わないなという防衛本能の声が聞こえたら、それは成長の大チャンスです。
チャンスですよね。
ぜひその共感フィルターをバサッと外して、とりあえず言われた通りに 100% 試すという最強のカードを切ってみてください。あなたの本当の成長はそこから幕を開けます。
ここで重要な疑問が浮かび上がります。今聞いてくださっているあなたに、最後にもう一つだけ考えていただきたいことがあるんです。
何でしょうか？
あなたが今仕事や日常の中で自分には合わない、理解できないと無意識にスルーしてゴミ箱に捨て続けているアドバイスや手法はありますか？もし明日あなたがその一番納得いかない、一番やりたくないアドバイスに対して一切の言い訳や思考を停止して、そのまま 100% の力で実行してみたらどうなるでしょうか？あなたが今どうしても越えられないと感じている現状の壁は案外あっさりと崩れ去るのでしょうか？
いや、次の違和感に出会うのが楽しみになってきましたね。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。あなたが次なる理解外の荒波に飛び込み、どんな新しい自分と出会うのか、この探究がその第一歩になることを願っています。それでは次回の深掘りでお会いしましょう。